こんばんは、電気屋ウォーカー大治と
コーヒーと
ジークです。
電気屋ウォーカー始まるよ。
こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。
今回はお久しぶりではございません。
そうだね。やっとお久しぶりじゃなくてよくなったね。
そうよ、通常だね。
通常より若干ね、早いペース。
これがいつ上がるかはまた分かんない話だから。
俺の頑張りようだろ、それ。うん、頑張ります。
頑張ってください。
はい。で、昨日。
はい。
昨日と言ったら、違う、なんで俺10月とか言いそうになったの、今。
おかしいから。
2月だよね。
2月だね。そこ確認すんだよ。
2月の、12日。
はい。
はい、今日収録が13日です。
うんうんうん、
で、フォーカルポイントコンピューターさん、また遊びに行ってきたのよ。
よく聞くフォーカルポイントさんね。
そうそうそうそうそう。
iPod のアイテムとか売ってるところ？
そうね、iPod だったり Mac、基本的に Mac 全般、
うん、
の周辺機器だったりっていうのを、映像だったり音楽だったりが強いのかな。あと iPod の、周辺機器ケースとか、
うんうん、
スピーカーとかね、ああいうの商品を取り扱うお店。
お店。
うん、
フォーカルさん。
フォーカルさん。
うん。
うん、で、にまた遊びに行ってきて、
うん、
まあ、純粋に遊びに行ったっていうのもあるんだけど、
うん、
なんか新しい商品あるみたいな感じで、
うん、
そしたらケース、
うん、
MacBook のケース、
MacBook のケース、
そう、うん、パソコンの要はあるじゃん、ケース、
うん、ケース、あれケースね、うんうん、
うん、あれが新しいのがまた入ったと。で、
うん、
それを見させてもらって、
うん、
新しい商品はブックブックっていう商品。
何それ、泡だらけってこと？
ブックブックしょるだけだろ。そういうこと。
カニの甲羅みたいなデザインになってて。
それだとちょっとなんか強そうでいいね。
うん。で、泡がモコモコモコモコ出てくる。
それはちょっとコンピューターが入るからやめとこうね。
しかもこうパソコンのこう排熱ファンを使ってこう泡がボコボコボコボコって出てくるっていう感じ？
それ大変なことになるよ。
何ブックブックって。
MacBook を入れるブックブックで。
いや、説明になってねえから。MacBook を入れるブック型ケースってこと？
そうそう、本。
うん。
よく、パソコンケースだと、ウレタンフォームみたいな。
うん。
ちょっとふわふわした。
うん。ウレタン。
素材。うん、ウレタンってのは、こう、し、なんていうの、ウェットスーツ素材っていうか。
はいはいはいはい。
ああいうなんかちょっとぷにょぷにょした素材で、
うん、
パソコンガードしましょうみたいなね、
うん、
よくあるじゃん。
あるね。
黒い、
うん、各社サードパーティーが作ってるね。
うんうん。でそれなんだけど、でもちょっとそういうちょっと、ありがちな感じじゃなくて、
うん、
うん、ブックブックっていうぐらいだけ、
うん、
本なのよ。
うん。
うん、おー、本っぽくなってんの？
そうそうそうそう。でMacBook、ブック言うぐらいだし、
うん、
まあ、ノートパソコン、ノートですし、
うん、
で、まあ、そういったものとして、そういうものを包むってことで、本の形のケースです。
本って何？その百科事典みたいな感じの本なの？それとも、なんか、もっとこう雑誌っぽい感じの本なの？
あのね、どっちか言ったら、っていうか、百科事典みたいな感じで、しっかりしてますみたいな。
うん、
で、もう昨日触ってきたんだけど、
うん、
かなり物としてはしっかりしてて、俺が思ったのはそのウレタンというかそのふわふわしたやつ、
うん、
あれってね、点のダメージにすごく弱いのよ。
なるほど。なんかこう棒とかでつっついたりすると、
そう
へこんだりするってことね。
例えばパソコンとノートパソコンをカバンに入れようとして、
うん、
一緒にペンも入れたとするじゃん、
うん、
であとなんか USB メモリーを入れたりするじゃん。
あ、よくあるね。
USB メモリーって意外と角立つでしょあれ、
うん、
で知らんうちにあの USB メモリーがカバンの中で立って、
うん、
あのパソコン の,、
うん、
あの外装をベコッとへこますっていうことも起こりうるのよ。
あ、なんかありそうな感じはするね。
ありそうなってかやったのよ。
経験済みだそうです。
そうそうそう、
経験済みだそう
って。それでうわってなって、
うん、
でそういうのもあってで、まあ、そういうのもあったから、
うん、
で物を見たら、あのフォーカルさんのサイトに今行ったらもうあのブックブックっていうので、
うん、
もう見れるから、まあ、興味があれば見てもらうか、うん、あの電気屋ウォーカーの
ブログに貼っとけばいいかな。
ブログに貼っとく貼っとく、
うんうん、
見てくれれば分かるけど、
うん、
そういうものとしてはすごく要所、
うん、
百科事典みたいな、
うん、
ああいうのにああいうケースに MacBook を収めて、持っていきましょうみたいな商品。で本ってやっぱりソフトケースとハードケースというか
ソフトカバーとハードカバーね
があるわけよ、
うん、
で、百科事典で言ったら
ハードカバー
なのはハードカバーじゃん、
うん、
あのゴンってやったら、うん、なるぐらいのハードカバーじゃん。
なんか多分見合いが違う気がするけどそうね、
うんうん、でかさっき言った点のダメージからもかなりしっかりしたその1枚の、
うん、
そのまあ鉄じゃない金属じゃないけど、
うん、
でそのふにゃふにゃしたのよりはかなりこうダメージに強そうな感じ。
強そうな感じね。
うん。
うん、
で、あの作ってあって、
うん、
で、あ、そうそう。で、結構色がね綺麗なのよ。
な、何？黒とかじゃないの？茶色とか黒とかってんじゃないの？
まあ、茶色のスタンダードのやつもあるのよ。
うん、
で、あとはあの背表紙のところ。
うん。
が赤。
赤。
おー。
結構これ綺麗な赤で、うん、まあその赤いのと、
うん、
黒いのと、
うん、
まあベーシックなやつからちょっとこうファッショナブルというか、
うん、
それだけ持ってでもまあいい感じのやつ。
うん。じゃあ何？三。
二種類？ん？三種類？ん？
二種類二種類。だから
二種類。
黒と、赤。
赤。
うん。黒ってかもうほぼブラウンだけどね。で、
うん、
4種類あるのよ、
うん、
あの赤黒赤黒ってね。ケース自体も、
うん、
あの2つあの MacBook って何種類かあるのよ、
うん、
あの大きさがねインチ数が
ノート
パソコンだけ。
俺とかチクチクとかもうベタベタの Windows ユーザーだからさ、Mac のことよく分かんないんで。
今 MacBook であるのが13インチ15インチ17インチってあるんだけど、
うんうん、
17インチを持ち運ぼうって人はそんなにおらんじゃない。
結構でかいからね。
そうそうそうそうそう。だけどまあ持ち運べれる13インチと15インチ用の赤黒両方とも、
なるほど、
うん、ラインナップであって、うん、まあ、選べるよと、
うん、じゃあ4種類としては4種類
になるね、うん、細かく言うたらね、
うん
うん、大きく言うたら2種類か、
2種類の2色ってことね、
うん、そうそうそうそうそう、うん、っていう風に見てきて、
うん、
うん、これはね、
ちなみにおいくら万円ぐらいなの？
8000円。
ああ、十分で
前後かな、確か
しっかりするんだね。
でも物もちゃんとすごくしっかりしてたからね。
うん。
うん、あのコンピューターを例えばこうバッグに入れようとすると、
うん、
ちょっとやっぱりコンピューターより大きくなるからしっかり作ってあるから。
うん、
どっちかというとそれはあの例えば車で移動がメインの人でコンピューターも手に持って。
うん。
車に乗るときに動かすときにケースがいるだけとか、
なるほど、
うん、いう、まあ、短期間だったりコンピューターを裸で常に持って動かしてたけど、まあ、ケース欲しいなっていう人はかなりいいかもわからんな、
なるほどね、
うん、
うーん、じゃあ MacBook ユーザーはこれでブックブックになってしまえ、
ブックブックになっちゃダメだから、
ね、うん、ちょっと検討してみてもいいのかな。
そうだね、
うん、見てみてください。
はい。
はい、
それで、まあ、それは昨日で、
うん、
まあ、それで帰ってきて。
うん、結局何、昨日は何も買わなかったの？
昨日俺は買ってないよ。
ああ、それはよかった。
うん。で、そんな感じで。
はい。
で、まあ、今日、
うん、
寝て起きまして。
寝て起きまして。
うん、はい。ずっと行きたかって、
うん、
ちょっとスケジュールが合わずに行けなかったんだけど、
うん、
あの
バンクーバー行ってきた、 バンクーバー行ってきた。
バンクーバー今日だしね。
うん。
うん、行ってない。あの文化庁メディア芸術祭っていう、
ね、んメディア芸術祭、
うん、文化庁メディア芸術祭っていう、うん、メディアアートの、祭、あの何言ってもいいのかな、これ展示会というか、
文化庁メディア芸術祭、そうそうそ
う、文化庁メディア芸術祭、
うん、名前は聞いたことあるよ、
うんうんうん、これに俺もね結構これに行ってるのよ。っていうのも大学時代に勉強したのがこれ系なのね、
うん、
あのいわゆるそのフィジカルコンピューティングって言われるものだったり、
うん、
メディアアートって言われるジャンルのものを大学時代に勉強してたのね、
うん、
だからこういうのだったり、あともデザインとかの勉強もしたけど大学の時に、うん、まあ、これがどっちかというとメインの軸というか、
文化庁メディア芸術祭に行くと、
うん、
実際どんなものが見れるの？
大体あるのがアニメーション部門、
うん、
エンターテインメント部門、
うん、
漫画部門、アート部門、
うん
うん、っていう
部門ごとに、
そうそうそうそう、
うん、
あるのよ。でそうやって、まあ、会場が、国立新美術館六本木にあるやつよ。
ほうほうほうほう、
うん、そこに今日フラッと行ってきて、
うん、
でもね今日ねクソ寒いのよ
東京、
東京関東
寒いね、
寒いな、うん、
ちょっとよ雪がちょっとちらついてたよね。
へえ、それは寒いね。
あのね昼なのに夜ぐらい寒かった、うん、うちはもっと寒かったけど、
ね、のざらしみたいなもんだからね君んちは。
そうそうそうそうそうそう、ダンボールとあんま変わらんけやな。
そうダンボールの方がむしろ暖かい。
そうかわからん。
まあいいよ。
でもそれ
に行
ってきて、
うん、
まあいろいろ見てきてみたいな。
うん、なんか目を引いたものあった？
いっぱいあって、
うん、
これっていうのはなかったんだけど、うん、なかったっていうか、なんかこうあんまり俺映像見ないのよこういうとこ行って。うん、
何を見るの？
物を見るのよ結構、そのインタラクティブアートとか、
うん、
あの触れるもの。
うん。
でなんか面白いものを結構見るんだけど、
うん、
今回映像作品をちょっと見てみて、
お
う、あんまり見ないんだけどちょっとなんか今日は人が吸い取ったけ映像作品って結構そこに人がわっておるけ見れんかったりするんだけど、
うん、
まあ今日はあの寒いせいか、
うん、
若干午前中吸い取って、
うん、
で映像作品見て、
映像作品見て、
うん、なんか結構商売的なプロモーションムービーだったらコマーシャルムービー、
はいはいはい、
をノミネートっていうかその賞の受賞対象になってて、
それは何も実際 CM で使われたものがってこと？
あるあるある、うん、なんだっけな、あのボスの、
はいはい、
楽器をみんなで弾いていくやつあるでしょ。
楽器？
あー、あるね、すごいいっぱい人数がいるやつでしょ。
そうそうそう、でそうそうそう、ね、僕もいいですか的なやつ、
はいはいはいはい、
あれとか、
うん、
うん、あとあのソフトバンクだとスマップが出るやつ、
ああ
るね、
そうそうそうそう、そういうのがあったりして結構あこういうのもあるのかと思って見てたら、
うん、
一個おーってなったのがあのトミカヒーローレスキューファイヤー、
うん、トミカ、
あの
ミニカ
戦隊ものなのよ、
へー、
簡単に言うと、
うん、
あの土日にやる、
土日に、
土日の朝にやる、
はいはいはいはい、
毎週やるやつあるじゃん、
う
ん、
あるね、
僕たちが見るやつね、
そうそうそうそう、でそれでなんでノミネートされたのかなと思って見てて、
うん、
でよく考えたとかそれ見ながら解説を見ると、毎週この映像のクオリティで出すあのこと、
うん、
CG だったりっていうのが受賞のその原因だっていう、
え、
そのワークフローを確立させたみたいな、
あこれぐらいのクオリティを保ちながら毎週1話分を作っていくっていうやり方がすごいってこと？
そう、なんかまあでも確かに CG としてはかなりすごいのよ、
うん、
へえ、そうなんだ、
なんか特撮でありがちなドカーンボーンもあるけど、
うん、
あのなんかどう言えばいいのかな、毎回毎回ちゃんとあのビルが倒壊していく的な、
うん、
あ
であとは レスキューなのよこれ、
うん、
だから、まあ、
助ける、
そうそう、だからまあその変な話聞こえもいいと、
あーはーはーは
ー、そうそうそう、
こっちまあね、デストロイヤー嵐みたいなやつよりはよっぽどいいよね、
よっぽどいいでしょ
これかよ、
うん、のもあると思うよ。
じゃああれなんだね、メディア芸文化庁メディア芸術祭なんていうお堅い名前でちょっと敬遠しがちだけど、行ったら結構面白い身近なものがいろいろ見れるのかな。
あ、見れる、あのアニメーション部門に行くと、あの、ちょっと名前が今出てこないんだけど、なんだっけ、サマーウォーズとか、
うん、
映画かな、
映画だね、うん、うん、あとプレステ系だと分かるかも分かるけど、分からん、分かるかも分からんけど、あの往年のザムド、
ああ
、アニメーションだと結構なんかこういうのだったり、
うん、
東京マグニチュード 8.0 ってやつ、
ああ、それもアニメだよね、
う
ん、
へ
え、だったり、なんかトラドラとか、
うん、
なんか俺はちょっと最近アニメ見てないから分かんないけど、
うん、
とかそういう結構なんかこう、まあ見たことあるようなやつがやってて、
うん、面白そうだね、
うん、なんかフラッと行っておーっていうのは結構知っとるのが見れて面白いかなと思って、うん、
それはいつまでやってるのかな？
お、これはもうもうあの
終わるの？
配信してる頃には
終わっちゃってるの？
終わってるね。
あ、じゃあぜひ次回、来年。
そうだね。でも毎年やりよるけ、うん、まあそういうのもあるんだっていう感じで。
うん、
でなんかね、ゲストがね、
ゲスト、
あのいろいろすごい人来るのよこれ。
例えば。
今日来てたのは。よくわかんない。あ、今日来てたのはあのね、ナルト、ナルティメットストーム。
うん。
あるでしょ。あの、プレステ3のゲーム、
はいはい、
ナルトのゲーム。
うん。
あれの、あの、開発の人。
へぇ
とか、
うん。
あと、なんだったっけな。確か、ニンテンドーが来てたはずだな、どっかで。
うん。
そんな感じ。だから結構、そういう感じで。
うん、
ゲームが興味がある人は、
うん、
ゲームとか漫画、
うん、
そういう人は行くか、行くと面白いかも分からない。ちゃんとスケジュールをあの抑えてね、
抑えてね、
行って、で今回それなんでこう行こうかなってまた学生でもないのに思ったのは、
うん、
iPhone のアプリで配信してるのよ、
ん
そのプログラムを、
何の
その文化庁メディア芸術祭の、
文化庁メディア芸術祭に関する情報みたいのがアプリにな
って
配信されてるんだ、
はい、無料で配信されてる。
へえ、何じゃ、それを見るとこう館内図が出てきたりとか、
そうそうそう、あのタイムテーブルが出てきたり
とか。へえ、それ面白いね。
そうそう、で、ツイッターのハッシュタグがあって、
うん、
それに投稿するとあの奥にあるディスプレイに映されると、
うん、
へ
え、
そういうなんか試みもやっとったけ、ああじゃあなんか久しぶりに行ってみようかなみたいなね。
面白そうだね。それがね、実際どうかわかんないけど、なかなか、うん、あのお国がやってる、文化庁がやってるんでしょ。
そうそうそうそう
そ
う。
その割にはやっぱいろいろ取り組みが新しいね。
うん。俺は結構だから、うん、俺は結構好きかね。うん、
じゃあ、うん、行ってみたかったな俺も。
東京しかやってこういうのは東京だね。やっぱりね。
電気屋ウォーカーはパソコン、カメラ、携帯電話、家電、オーディオなど電化製品の話題を分かりやすく、電気屋での買い物をもっと楽しむためのポッドキャスト番組です。
で、まあ、こういうのは東京だねって言いつつ、そのまま、あの池袋に今日ちょっと用があって行って、
うん、
池袋のこの電気屋ウォーカーにあの話がいろいろ出てきたけど、たまに出てくるじゃん、池袋って言ったら、
池袋って言ったら
山田電機、日本総本店。
あ、はい、
はいはいはい、
言いました、
はい、そこにまた今日行ってきました、
うん
うん、で何を普通に電気屋前行っとるんやと普通の日曜日を過ごすなと美術館行って、
うん、
電気屋行って
、
普通じゃないかと。
別にいいけど。う
ん、で、あの普通なんだけど、
はい、
ちょっとこれは電気屋ウォーカー的に行ってきて。
うん。何かあったの？
今回あのこ このヤマダ電機日本総本店で、この間お話ししたプレイステーション3のチデジチューナ
ー、お
トルネがもう実際に触れると。
へー、あー、なんか聞いたことあるなそれ。
うん、
うん、
でそれを実際今日触ってきました。
おトルネはプレイステーション3につなげて使えるチデジチューナー。
そうです。
フルセグ、ワンセグじゃないんだよね。
フルセグ。
あ、じゃあ B キャスカードもつくやつ。
そう。
どうだった？
あのね、まずまあ映像はね、もうテレビの性能だから関係ないけど。
それはまあ電気屋だから配慮はしてるんだろうけど、普通のいわゆるテレビと変わんない感じ？
そうだね。
じゃあ、あのアナログチューナーしかない人でも。プレステ3でチデジを楽しむっていう方法はあり？
あり、全然あり。
なるほど。
むしろ、
え、どういう感じの仕組みなのそれ？
うん、じゃあそれから説明をするよ。まずプレイステーション3があ
ると。あると。
で、プレイステーション3じゃテレビは見れない。
見れないね。ゲームができるから。
でもテレビ見たいじゃん。
うん。ね、テレビに変えろよって感じだけど。
そう。なんだけど、ハードディスクレコーダー欲しいよね、そろそろっていう話になるじゃん。いやでもなんかうまいことできんのってなった時に、
うん、
トルネが登場。あのプレイステーション3をあのハードディスクレコーダーとして使えるようになると。
あ、なるほどね。
うん、
地デジ云々じゃなくて、うん、ハードディスクレコーダーとして使えるわけだ。
そう。で、あのプレイステーション3だからゲームもできると。
うん。
で、結構そうやって見てて、触ってみて、どう言えばいいのかな。家電ライクじゃないのよ。ゲームライクなのよ。
操作性とか。
そう。特に操作性が。
うん。プレイステーション3でゲームをしてる感覚で、
うん、
ハードディスクレコーダーが使えるってこと？
そう。で、これがアンテナって人は多分多いと思うんだけど、
うん、
またあのクロスメディアバーで操作させんのって。
うん、うん、クロスメディアバーで操作させんの？
うん、もうあのトルネの中はクロスメディアバーは一切出てこない。
へー。
うん、トルネはトルネ用のインターフェースがある。
おお。
でまあそれはあの俺がこうでっていうよりはムービーが、うん、あのソニーのサイトにあるから、
はいはい、
それを見てくれた方が。うん、ああこうなんだって分かりやすいと思うのね。
そうだね、うん、またじゃあリンクを貼っといて。
うんうん。で、実際触ってみるとかなりサクサク動くのよ。
ああ、じゃあ動作は軽快なんだ。
で、キュンキュン動いて、
うん、
あの番組表、特に、
うん、電子番組表、
うん、まあじゃあでこうテレビを見てると、今
はい、
うん、
で、あ、チャンネル変えようってなったらコントローラーでもいけるし、
うん、
リモコンあるじゃん、プレス用の。
あ、Bluetooth でつながる。
Bluetooth リモコン、うん、でもいけるし、無線でつなげた PSP でもいけるのよ。
PSP でもトルネの操作ができるってこと？
できるのよ。
遠隔で。
そう。コントローラーが多分一番理想かなとは思うんだけど。
まあそうだね。
コントローラーをパッて取って、まあ、三角ボタンを押すとメニューが上下にシュッて出てくるのよ。
うん。
で、あとはそこで変えれるんだけど、録画したかったらもう録画のところが、録画っていう項目を押して、に選択をして、バルを押せば、録画を始めますって出てくるのよ。
なるほど。
うん。だからもう直感的にかなり操作でできるのと、さっき言った番組表。これがかなりね、リッチな表現でいいのよ。
それは普通の家電メーカーのハードディスクレコーダーとか、あと液晶テレビに搭載されてる EPG と比べて、
うんうん、
いい感じ。
かなり
いい。そんなにいいんだ。
あのよくあるのが毎週の番組があるよね。
うん、
よくあるってことはほとんどだけど、
水戸黄門とか、
あのいいともとか毎日だから違うだろうけど、
うん、
まあ毎週ある番組、
うん、
次の週にやりたい時って、
うん、
まあ機種によってはあるけど、一個ずつやる機種もあるじゃん。一日ずつ。
ああ、翌日ってね。そう、
うん、だけど、プレステ3は、まず十字キーで細かい動きなのよ。
うん。
で、アナログスパッドがあるでしょ、
うん、
アナログスティックを上下で、あの、何あれは、次の日にガンガンガンっていくのか。
へ
ぇ、うん、で、かなりね、それが早いのよ、動きが。
あ、そう。
だから、次の週にガーっていこうとしても、かなり軽快に、
へ
ぇ、ピュンピュンいくのよ。
へ
ぇ、細かい操作は十字キーみたいな。で、かなり操作ができて、で、EPG で、今回そのトルネの場合は、新しい機能。
うん。
これネットワークに繋がってるからできるんだよ。
うん。
いや、あの、プレステ3がネットワークに繋がってなんてできないんだけど、
うん。
プレイステーション3がネットワークにさえ繋がれば、ちょっと面白い機能があって。
おぉ、どんな機能？
あの、どんだけのユーザーがこの番組見てるっていう。
あっはぁ。
うん。
現在の、
そうそうそう。
視聴者数みたいなのが。
そう。見れるのよ。
へ
ぇ、すごいね。
いわゆる視聴率みたいなのがリアルタイムで見れるってこと？
そうそうそうそう。で、何の番組が今盛り上がってんのかが見れるのよ。
ね、なんかちょっと熱いね、それ。
そう。
バンクーバー五輪来たーみたいになってるんだ。
そうそうそう。だから今日も見たらバンクーバー五輪がやっぱり一番盛り上がってたよね。
へ
ぇ、なんかパッと見てわかるのよ。
で、
地味に、なんかの最終回とかも盛り上がるのよ。でそれがパッと見れれば分かるっていうのが、トルミル機能っていうやつ。
あ、じゃあなんか別に何も見たいもんないしなっていう時に、
うん、
あ、じゃあみんなが見てるの見てみようみたいな選択できるんだ。
そうそう。で、まあ、その次の日話題に困らないと。
ああ、うん、それちょっと面白いね。
そう。であとは、あの、予約録画するじゃん。
はい。
予約録画をすると、予約録画が入ってるのもわかるのよ。
うん、うん。
だから、例えば、この間ポニョがあったでしょ？
ポニョ。
知らない時があるでしょ、それを。
そうだね。
CM、あんま、だからテレビあんま見ないけどって。
うん。
でも予約録画をみんながしてたら、
うん。
その、撮る、ん？何撮るって出てくるのよ、それが。
うん。10撮るみたいな。
そう。150撮るみたいな。
うん。撮るが通過単位みたいなのね。
うん、そう、なんか独自の単位なんだけど、
はいはいはい、
それが多ければ多いほどやっぱりみんなが期待をしてる
番組だって、うん、待ってそれ何、視聴率が見れるだけじゃなくて、うん、何人の人がこの番組を予約録画してるかっていうのが見れるの？
そう。
おお、
これ結構面白いでしょ。
お、ポニョは100万人だよみたいな、そういうのが見れるんだ。
おお、ポニョすげえなみたいな感じ。
おー、仮面ライダーアギトすげえよみたいな。
古いな、また。そう。そんな感じで、まあ、意外とこの番組なんか数字高いけど面白そうなんかも見てみようとか。深夜でその撮るが高いやつはみんな寝とるけど録画はするんだ。
うん、みんな寝とるけどすごい撮るが集まってるみたいな。
そう。でも俺も
なるほど、
ちょっと面白いね。
そう、機能があるのよ。
へ
え。で、まあ知らない、まあ見たことがないとかあんまり興味がなかったジャンルの番組も見るかも、うん、みたいなね、
うん、
いろんなもん手を出してみようかみたいな。
ちょっと今までのテレビの付き合い方とちょっと違う切り口が楽しめるってこと
だ。そう。で、あともう一個、もう何個かあるんだけど、
うん、
いいなって思ったのは、うん、ネットに繋がってるから、
うん、
テレビ見てて、なんだこの商品ってなるときあるっしょ。
うん、
そういうときに、もうウェブブラウザーが瞬時に立ち上がるのよ。
お
ー。セレクトボタンかな、うん、ポンとかか、左のアナログスティックを押し込むかなんかすると、
うん、
どっちか忘れたけど、もう分割画面みたいな感じで、
うん、
右が、ブラウザ、左がテレビみたいな感じで。
おー、すごい。
で、そこでバーッと調べたら、ああ、なんだこれかって言って、うん、まあそこで物を買ってもいいし、とりあえずまあいいやって、これ分かったよ、後で見ようっていう風に、まあその場でブラウザを閉じてもいいし。で、録画をしてるでしょ、テレビを。
うん、
もういいや、ゲームしよう、できます。
うん、
うん、バックで録画をしてます。
ゲームしながらでも撮るねはちゃんとやってくれるんだ。
うん、そうなんだ。
で、録画もだから例えばゲームをしてて録画スタートもちゃんとする。
ほ
う。うん、例えば あれ見たいけどゲームちょっとね今いいとこだしゲームちょっと先にやって、
うん、
ゲーム終わったらまあ後で見よっかっていうのはできる。
う 結構
その代わりあの追っかけ再生がないのよ。
ああ
それはちょっと残念かなって。
なるほどね。
うん、
うん、でもかなり作り込んできてる感じだね。
やばいいね。うん、あでこの録画をしさっき言ったハードディスクレコーダーになるって言ったでしょ。
うん、
だからプレステ3に保存ができるのよ。
そうだね、録画するんだもの。
うん、でそれを PSP に転送ができるから、
う
ん、外でも楽しめると。
じゃあ撮るので撮って、PSP に送って見れるみたいな。
うん、見れる。これはね、
すごいね、
すごいと思うよ。
うん、
このフローというか流れ、
うん、
うん、はいいなと思って、うん、それこそさっきのその撮る見るで、撮る、
うん、
なん撮る、あ、高いけ、とりあえず録画してみようか。
うん、とりあえず録画をするじゃん。PSP 送っとこうか。
そう、で、見んけど、とか、今は見んけど、
うん、
学校行くときとか、
うん、
ね、会社に行くときとか、うん、電車とかで、見たいなってなったときに、PSP に送っとくのよ。
うん。
で、一気に見て、あ、これ面白いじゃん、次から見よう。
うん。
っていうのが、あ、すごい好きなとき、好きなところで見れちゃうんだ。
うんうん、
これはいいよね。
だからこの撮るには、
うん、
ハードディスクレコーダーで撮るだけじゃなくてプラスアルファまでかんこう簡単にできるっていうあれなんだね。
そうそうそうそう。でテレビを見るでしょ。
ほう。
リアルタイムに見たり今あと録画終わって見たりするじゃない。
うん、
これがおおってなったんだけど、チャート機能があんのよ。
ん？
チャート機能。
うん。
これね、結構俺はいいなって思ったんだけど、
うん、
自分がどこの曲を見てるかが分かんのよ。
自分の好みが分かるってこと？
うん、うん、あ、俺意外と NHK 見てんなとか。
うん、受信料払わなきゃみたいな。
うん、そろそろ払うかみたいなね。
そうそうじゃねえよ。ちゃんと払え。あ、でもそういうのが分かるんだ。
でそれが、毎週ことだったかな、毎週か隔週かちょっと忘れてしまったけど
フライデー胎児 TV カウントダウンみたいな、
そうで、まあそんな感じで、まあ番組までは無理なんだけど、
うん、
無理か、あ、それはできるか、それは確認できんかったんだけど、
うん、
まあとにかくテレビ局ごとの放送大学とかちっちゃかったよメモリで、見てるグラフと録画をしたグラフ、録画をして見たグラフが棒グラフで出てくるのよ。
うん、
だからこれは録画をしてよく見てるとか、ここはリアルタイムでよく見てるとかっていうのが後で分かるの
よ。面白いね。
だから、あ、俺今週富士すげえみたいな
俺ちょっと今週富士すげえ、
いや、テレ東頑張れみたいなね。でまたちょっとそのやり方を変えてジャンルで見れるのよ。
うん、
まあ、すっげえスポーツ見たな今週みたいな。
はいはいはいはい。
それはすっげえアニメ見たなみたいな。
放送局別とそのジャンル別とってことできるのね。
そうそう、
うん、
ってやると、まあ、これは結構俺は見た後で面白いかなって。
ああ。
うん、なんか結構自分のやった行為が記録蓄積されて、
うん、
それを見るっていうのは結構俺は楽しいかなって思う人が多いかなと思うんだけど、
うん、
うん、そういった意味で面白いかなと思って、そのチャート機能。
そうだね、
うん、
チクチクどうよ撮るね。
なんかすごいね。
ね、
うん、
普通にただ、
うん、と、
うん、
あのさ、普通のなんていうのアナログテレビに、
うん、に
ちょっと待ってね。
いいよ、待つよ、みんな待ってるよ
アナログテレビに、
うん、
思っててだよ、持ってて、
うん、
PS3 を持ってて、うん、トルネを
買って、
うん、
それを何接続して、
うん、
そしたら、なんだっけ、なんだっけ、
チデジ
が見れるってこと？
その通り。
あ、
テレビがアナログチューナーのテレビでもデジタルチューナーのテレビでも関係ないわけよ。テレビの方はデジタルチューナー、うん、デジタルチューナーだったら普通にテレビとしてこれから2011年以降も見れるけど、
う
チクチクが言うようにアナログチューナーのテレビは見れなくなるよね、
うんうん、
普通だと、
うん、
だけどプレステ3をトルネを使って、
うん、
ハードディスクレコーダーにしてしまうと、
うん、
そのトルネは地デジチューナーだから、
うん、
アナログテレビでもプレステ3を通して地デジが見れるんだ。
そういうこと。
ああ、なるほどね。
うん、だから高いテレビに買い替えなくてもいいわけ。
まだテレビまだ買えないよなんていう時は、
うん、
PS3 持ってるよっていう時は、
そう、
トルネを買って、
うん、
何年かちょっとっていう手もあるわけだ。
そうそうそう。ね、
ああ、なるほどね。すっきりした。
で、俺は結構この商品が、
うん、
一人暮らしの学生にいいんじゃないかなってすごく思うのよ。
そうだね。食といくらぐらいするの？
プレイステーション3と、
うん、
トルネのセットがあるんだけど、
うん、はい、
まずじゃあ、トルネ別で買おうか。
別で買おうか。
うん、別で買ったらトルネだけ、
はい、
9980円です。
ああ、9900、まあ、約1万。
うん。
で、出して地デジが見れるようになると。
全然安いよね。
全然安いよね。
うん、
で、プレステ3との抱き合わせだと42,800円。
まあちょっと割安ぐらい。
そうそうそう、ちょい割安ぐらい。
ちょい割ぐらいなんだね。
うんうんうん。でも地デジのチューナーと、
うん、
ハードディスクレコーダー、
うん、
買うって考えたら、
うん、ハードディスクレコーダーね、高いからね。
そうそうそう、意外とするからね、うん、あれね、うん、で下手なもん買うんだったらすげえ使いにくいし、
うん、
これはかなり使いやすかったのよ、
うん、
だから俺はこれを、まあ、42,300円で買うのは全然ありだと思う。
そうだね、
うん、
まああえて言えばハードディスクレコーダーとトルネの決定的な違いはあれだよね、DVD なりブルーレイディスクに書き出すことができるかできないかぐらいだね。
そう、あとはダブロックができない。
ああ、チューナーが1個しかないからね。
そうそうそう、裏番組も、あ、裏番組は撮れない。
うん、
ああ、なるほど。
うん、そうだね、それぐらいだね。でも、
うん、
例えば結構消費型の人、見て消して見て消しての人、
はいはいはい、
だったらもうかなりありだと思う。
うん、俺もほとんど DVD にやりたりしないもん。
いや、め
ん
どくさいっしょ。
うん、見て撮って終わり
だよね。見るぐらいだよね、大体ね。
そうそうそう、うん、記録したいやつはさ、 DVD 買うでしょ。
うん、なるほどね。
ね、うん、そうだよね、好きだったら買うよね、
うん、買うでしょ。まあないとかいうこともあるけど、大概まああるじゃない。
うん、
ね、テレビで放送してるやつは、
うん、
それは買うのもありだなと思って、で、まあ、消費したいやつは、まあ、そうやってどんどんどんどん入れ替え入れ替えで、でハードディスクを買ってきて、それがつながるからプレス3に、
うん、
外部ストレージと外部のその、容量を増やすために
USB でつないでね。
そうそう、だからまあ1テラぐらいボーンと増やせると、
うん、
だからもう心配することはないよ。
強
いて言えば壊れた時ぐらい。
そうだね。
うん、
でも壊れるなら何でも一緒だから。
そうそうそうそう、
そうだよね。
これまでゲームしかしてなかったプレステ3がまたなんかこう一つ新しい機能を手に入れたみたいな感じなのかな、
うん、そうそうそう、だからこれはかなり面白い商品だなと思って、うん、だからもし、ま、発売が3月の予定、
うん、
だから俺本当にこのこう、まあ、もうちょっとしてやりたいんだけど、もう完全に一人暮らし始めますの人向けに番組を作りたいの一個番組というかその1話だけだけどね。
新入生ウォーカーみたいな。
そうそうそうそうそう、
新社会人ウォーカー、
新生活ウォーカーだよ。
新生活ウォーカー、
うん、そうそうそうそう、やりたくて、
うん、
これはかなりそれに当てはまる商品だと。
なるほどね。
ああ
、いいんじゃないでしょうか。面白そうなんだね。
もしプレス3買おうかな、どうしようかなっていう人は、もうこれが出る、で家がアナログテレビだと買ってまえと、プレス3を、
うん、
今は何をするんかって言ったら、This is it でも見といて、
ポーン。
うん、あれで楽しめると思う。
うん。
てな感じで、まあ、今回はかなりトルネを、まあ、いち早く触ってきたので、う
ん、トルネを触っとるね。はい。
でも親父ギャグが出ました。
もうね疲れた。コーヒー疲れとるね。
また言ってるし。
単独事故した後に自分から転げ落ちたの。
うん。
まあ、はい、そんな感じで、今回は電気屋ウォーカー、トルネの話、
メディア芸術祭&トルネの話、うん、
でしたと。
はい、
うん、まあ今からもうちょっとお話をいろいろ考えてるんで、
うん、
まあ、近々また配信しようかなと思うんで、
はい、
はい、
ではコメント感想お待ちしております。
ツイッターの方でもお待ちしております。
お待ちしております。
はい、ではまた来週ですかね。
ですかね。
また次回ということで、
はい、
はい、お待ちください。それではさよなら。
さよなら。